こんにちは。今回は英語の単語、シグニフィカントに注目します。オレダンさんの解説記事を参考にしつつ、この単語が持つ、意外な深さや力強さを一緒に探っていきましょう。
よろしくお願いします。このシグニフィカントという単語は、重要性を示す意味と、量や程度が大きいことを示す意味、この2つが大きな柱になっているのが、まず面白い点ですよね。
そうですね。その2つの意味合い、まずはそこから確認しましょうか。一つ目が重要である、意義深い。
ええ、これは何か特別な意味があるとか、注目すべきだとか、影響が大きい、まあそういったニュアンスですね。
例文だと This event is significant in the history of our city ですか？これは単にイベントがあったというだけじゃなくて、
そうなんです。私たちの町の歴史の中でこれはまあ転換点となるような、そういう意義深い出来事なんだという重みが伝わってきますよね。
なるほど。で、もう一つの顔が、
はい、もう一つがかなりの、相当な、著しいという意味です。量とか程度、数が、無視できないくらい大きいと。
ああ、量的な側面ですね。例えば、There has been a significant increase in house prices.
ええ、これはもう住宅価格がかなり上がった、もう見過ごせないレベルで上昇した、そういう状況ですね。
重要性と量、一見すると違うようですけど、どちらもなんていうか見過ごせない感じは共通してる気がしますね。
まさにそのあたり、語源を見てみると、ああなるほどなって腑に落ちるかもしれません。
語源ですか？それは興味深いですね。
ええ、もともとはラテン語のシグナム、これは印とか印ですね。それとファケレ、作るという意味の言葉、
印を作る。
そうです。この2つが合わさったシグニフィカントというのが元で、意味する、示すという意味になりました。
はあ。
で、そこから印を作るが転じて意味を示す、そしてはっきりとした印として認識されるほど重要なという意味合いに発展したわけです。
なるほど。印ですか？だから単にインポータントっていうのとはちょっと違う、何かこう客観的な響きというか強さがあるのかもしれないですね。
ええ、そういうイメージですね。見過ごせない印のような強い存在感。
面白いな。その印の感覚って、他の形、例えば副詞とか名詞でもやっぱり現れてますよね。
はい、もちろんです。副詞の significantly は著しくとか、かなりという意味で、
Profits have increased significantly みたいに。
そうですね。利益が著しく増えたと動詞を修飾して、その度合いの大きさを強調します。
で、名詞の significance は、
これは重要性とか意義そのものを指しますね。The significance of this discovery みたいに、この発見が持つ重要性はというふうに使います。価値とか意味合いの大きさを表すんですね。
動詞の signify もありますね。What does this symbol signify? これはまさに印が何を示しているかを問うときにぴったりですね。
そうです。こうしてみると、語源の印っていうイメージがそれぞれの形に一貫して流れているのがわかりますよね。
本当ですね。じゃあ実際に使う上で何かコツみたいなものはありますか？
そうですね。実用的な面で言うと、やっぱりよく一緒に使われる言葉、コロケーションを知っておくと、あなたの英語がぐっと自然になりますよ。
コロケーション大事ですよね。例えばどんな？
定番なのはシグニフィカントインパクトとか、シグニフィカントエフェクト、つまり重要な影響や効果。
ああ、よく聞きますね。
それから、シグニフィカントチェンジやシグニフィカントディフェンス、大きな変化とか違い。
行や数についても使えますよね。
ええ、シグニフィカントアマウントとか、シグニフィカントナンバー、かなりの量とか、かなりの数。こういう組み合わせで覚えておくと便利です。
なるほど。あと、ちょっと特殊な使い方として、シグニフィカントアザーっていうのも。
ああ、それですね。シグニフィカントアザー。これは大切な人という意味で、まあ恋人とか配偶者を指す少しフォーマルな言い方ですね。
へえ。
それともう一つ、これは特に知っておくと役立つのが、スタティスティカリーシグニフィカント。
あ、統計的に優位な。これよく見ます。
ええ。これは単に統計的に見て重要っていうだけじゃなくて、もっと厳密な意味があるんです。偶然とは考えにくい意味のある差や関連性を示す専門用語なんですね。
なるほど。偶然ではないというところがポイントなんですね。でもそうなると、インポータントとの使い分け、やっぱりちょっと迷いませんか？
そこがいい質問ですね。 インポータントは、まあ、主観的な価値判断も含めて重要だという気持ちを表すのに幅広く使えます。
はい。
一方で、シグニフィカントは、今見てきたように、意義深いという質的な重要性と、かなりの量、程度という量的な大きさ、この両方をカバーできるのが強みなんです。
ああ、なるほど。じゃあ、データとか変化について話すときは、シグニフィカントを使うと、より客観的でインパクトがある感じに？
そういうことが多いですね。それから似た言葉でサブスタンシャルとかコンシデラブというのもありますが、これらは特に量や程度が大きいことを強調したい場合により適しているかもしれません。
ふむふむ、使い分けが大事ですね。ちなみに反対の意味は？
反対はインシグニフィカントですね。重要でないとか取るに当たらないという意味です。
あと形が似てて間違いやすい。
ああ、マグニフィセントですね。これは壮大なとか素晴らしいという意味で、シグニフィカントとは全然意味が違うので、そこは注意が必要ですね。
なるほど、ありがとうございます。さて、今回の探究をちょっとまとめてみましょうか。
はい。
シグニフィカントという単語、これは重要な、意味深いという意味と、かなりの、相当なという2つの大きな意味を持つ非常に力強い言葉でしたね。
ええ。そしてその根っこには、ラテン語の印を作るという語源があって、そこから見過ごせない重要性や大きさというイメージにつながっていると。
そのイメージすごくわかりやすかったです。形容詞のシグニフィカントと副詞のセグニフィカントリーの使い分けもポイントでしたね。
そうですね。表現の正確さに関わってきますから。
あなたがこの単語を使うとしたら、どんな印を伝えたい時でしょうね。重要性を際立たせたいのか、それとも量の多さを示したいのか。ちょっと意識してみるだけでも、コミュニケーションの質が変わってくるかもしれません。
最後に一つ、ちょっと考えるヒントのようなものを。先ほど出てきた、統計的に有意、statistically significant という言葉。
はい。
これは、偶然の結果とは考えにくい、意味のあるパターンや差を見つけ出すという考え方でしたよね。
そうでした。
この視点って、統計の世界だけじゃなくて、もしかしたらあなたが日々触れるたくさんの情報や出来事を評価する際にも応用できるんじゃないかと思うんです。
と言いますと？
つまり世の中には情報があふれていますけど、その中で何が単なる偶然のノイズで、何が本当にシグニフィカント、つまり意義のある情報や出来事なのか、それを自分なりに見極めようとしてみる、そういう視点を持つのもちょっと面白いんじゃないかなと。
なるほど。日常の中でシグニフィカンスなものを見出すですか。深いですね。それは確かに考えてみる価値がありそうです。
ええ、ぜひ。